3. 南海トラフ地震はいつ発生するのか。海溝型地震が発生する場所は陸側プレートが跳ね返るところです。しかし、いつどれぐらいの大きさで起きるかは起きてみないと分かりません。ただ海溝型地震の周期性から長期予想は可能です。明日起きる可能性がゼロではありませんが、下記の理由で今世紀前半、その中でも2045年付近ではないかと思います。 1. 前回の南海トラフ地震の発生は終戦の1945年の前後です。周期を最短の90年とすると、1945+90=2035年、これが最短だと思います。 2. 南海トラフ地震の前50年に直下地震が多発し、その第1号が1995年の阪神淡路大震災と考えられています。阪神淡路大震災から50年とすると、1995+50=2045年付近の可能性があります。したがって2035年から2045年、その中でも2045年付近ではないかと予想しています。 4. 連動型地震とは、直下地震ではマグニチュードが大きくなると揺れは大きくなります。例えて言えば爆弾の爆薬が増えるようなものです。しかし海溝型地震では単に連動して震源域が横に広がる2連動や3連動の場合、マグニチュードは大きくなり継続時間も長くなりますが、震度や津波高は変わりません。例えて言えば爆弾を横に並べても爆風は一番近くの爆弾で決まります。一方、南海トラフ地震レベル2は単に連動するだけではなく、一つ一つの地震の破壊エネルギーを大きくしています。一つ一つの爆弾の爆薬量を増やしています。こちらは震度も津波高もレベル1より大きくなります。 5. 起こりうる最大規模レベル2=M9 とは、東日本大震災で M9 の地震が発生したことを踏まえ、南海トラフ地震でも起こりうる最大規模レベル2を設定して被害想定が行われました。マグニチュードは東日本大震災と同じ M9、 津波は1000年分の歪みが一度に解放されるとして、60メートルの巨大滑りが起きて巨大な津波が発生するという設定です。なお起こりうる最大規模とは過去に起きたこともなく、未来永劫起きないかもしれないほどの最大規模です。したがってレベル2を対象に全ての防災対策を考えることは現実的ではありません。津波避難計画を考える場合の念のための津波避難高さです。レベル2の考え方は2013年の内閣府中央防災会議の発表でも、レベル2を対象に全ての防災対策を考えることは現実的ではなく、レベル1を基本とすると記載されています。6. ハザードマップは正しいのか。自らハザードマップを作成できる。地震ハザードマップ、揺れや津波の予測図はある設定条件に基づき計算やシミュレーションを行って予測した結果です。設定条件を変えれば結果も変わります。ハザードマップの設定条件より大きい地震であれば被害は大きくなりますし、設定条件より小さい地震であれば被害も小さくなります。設定条件を確認せずにハザードマップを鵜呑みにすると想定外が起きます。一方で設定条件を変えたら被害想定がどのようになるか、おおよその予測も難しいことではありません。想定外をなくすコツでもあります。 7. 液状化はどこで起きるのか。阪神淡路大震災では液状化対策を行っていたところを含めて沿岸部が広域に液状化しました。東日本大震災では関東でも、元は海だったところや河川沿いの地盤の弱いところ、元は沼地や水田など各地で液状化が発生しました。首都圏では東京湾岸、埼玉県南部、そして東京都区部東部の標高5メートル以下、元は海だったところが液状化の可能性が高いところです。関西や中部でも同様に海抜5メートル以下のところが液状化の可能性が高いと思います。 8. 電力の復旧は1週間なのか。 阪神・淡路大震災では、関西電力は、瀬戸内海沿いの発電所被害は、軽微であって、停電の原因となった電柱や配電線を1週間で復旧させました。東日本大震災での東北電力は、太平洋沿岸の女川、東通原発330万キロワットや火力発電所が停止しましたが、日本海側の850万キロワットの火力発電所が無事であって、沿岸被災地以外は約1週間で復旧しました。しかし、南海トラフ地震では、太平洋沿岸の発電所が被害を受け、中部、関西、四国も長期に広域停電、ブラックアウト、または計画停電となる可能性が高い。9、電話不通の原因は、服装と携帯の充電切れなのか。東日本大震災の被災地で、携帯やスマホの充電が切れていないのに、いつの間にか電波がつながらなくなりました。広域停電で、携帯電話の基地局のバッテリーが数時間で切れたためです。固定電話の交換局も、半日程度で不通となります。南海トラフ地震の広域停電でも、同じ状況になります。通話規制や服装ではなく、物理的に通信が不可能となります。インターネットも同様です。10、南海トラフ地震レベル1の被害想定のまとめ。南海トラフ地震レベル1宝永型地震の被害想定は下記の通りです。1、被害規模。死者は東日本大震災の10から30倍。2、ライフライン。発電所被害で長期に広域停電、停電により通信不能、ポンプ停止。ガス・水道埋設管被害は復旧まで数週間から数ヶ月。3、交通。幹線道路の応急復旧に数日数週間、交通規制は長期間。鉄道は震度6強以上で大規模被害、復旧見込み立たず。港湾も遺体捜索、流出物除去で長期に利用できない。4、支援活動。津波警報発令中は救助活動もできない。自衛隊、緊急消防援助隊、DMAT 等の支援活動はしばらくは空路のみ。ボランティアは津波被災地にはしばらく入れない。